広報柳井2022年9月8日号。台風一過の秋晴れが続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、敬老の日を迎えるにあたって2ページ、特集、地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員、3ページから6ページ、ピックアップ、7ページから9ページ、姿勢だより、10ページから16ページ、健康&すくすく、17ページから19ページ、町の出来事、20ページから21ページ、地域おこし協力隊、内村隊員コラム、21ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、10月の献血、市の人口、22ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、23ページ、第31回柳井金魚提灯祭り、24ページ、表紙、担当は中原です、4ページまで、広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2022年9月8日号、ナンバー356、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8月27日、ひずみ八作大踊り、ひずみ大たらし姫八幡宮境内、柳井ブランド金彩柳井のマークが添えられています。8月27日土曜、ひずみの大たらし姫八幡宮境内で3年ぶりに開催されたひずみ八作大踊りの様子です。約200年前から続く伝統行事で、台風などの被害を避けることができるよう風の神に祈りを捧げ踊りを奉納します。櫓の規模や形式は県内最大規模と言われています。2ページ、敬老の日を迎えるにあたって、敬老の日を迎え皆様のご長寿を心からお喜び申し上げます。依然として新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、今年度も敬老会を中止することといたしました。お顔を拝見し直接お祝いを申し上げることができず大変残念な思いですが、皆様の健康と安全を最優先に考え決定したこととしてご理解いただけますと幸いに存じます。先の大戦からの復興をはじめ困難な時代に長年にわたりご苦労を重ねられ、その上に今日の私たちの豊かな社会があることを深く胸に刻み、柳井で暮らす幸せを実感できる街づくりに邁進していくことをお誓いいたします。長引く感染症の影響下にあってご不自由なことも多いことと推察いたしますが、くれぐれもお体を大切にされお健やかにお過ごしください。結びに、皆様の今後ますますのご健勝ご多幸を祈念しお祝いの言葉といたします。柳井市長、井原健太郎。75歳以上の敬老対象者の方に敬老祝い品などをお送りします。敬老会の中止に伴い敬老祝い品や記念品、祝い金を以下の通り贈呈します。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111 内線186、 75歳以上、対象8月1日現在、市内に住民登録がある昭和22年以前に生まれた人、祝い品を各地区社会福祉協議会を通じて贈呈します。米寿、対象8月1日現在、市内に住民登録がある昭和9年生まれの人、記念品を各地区社会福祉協議会を通じて贈呈します。100歳、対象9月1日現在、市内に住民登録がある対象11年生まれの人、祝い金1万円と記念品を市から直接贈呈します。3ページ、特集地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員、6ページまで。紙面上部1/3、見出し背景が写真になっています。民生委員、児童委員の活動の様子です。民生委員、児童委員を知っていますか？民生委員、児童委員は暮らしの中で困りごとや心配事が発生した時の身近な相談相手です。金剛では皆さんのそばで地域を支える民生委員、児童委員の活動ぶりを見ていきます。問い合わせ社会福祉課、電話 22-2111、 内線184。民生委員、児童委員とは、100年以上の歴史を持つ民生委員は、住民の立場から生活や福祉全般に関する相談や支援を行っています。また、すべての民生委員は児童委員を兼ね、地域の子どもたちを見守りながら、親たちへ妊娠中や子育てへの悩みに関する相談や支援を行っています。関係機関とのつなぎ役として、民生委員、児童委員にはさまざまな相談が届きます。その内容に応じて市をはじめとした関係機関に伝えるなど、民生委員、児童委員は支援を必要とする人と行政や専門機関とのつなぎ役を担っています。市の民生委員、児童委員は104人。民生委員、児童委員は地域の実情に通じ、社会福祉に理解と熱意のある人などが選ばれており、市では現在104人の民生委員、児童委員が活動中です。そのうち16人は主任児童委員としても活動しています。児童福祉を専門に担う主任児童委員、主任児童委員は他の民生委員、児童委員と協力して子どもや子育てに関する支援を専門的に担当します。状況に応じて学校や児童相談所など関係機関と連携協力しています。相談事例を紹介します。ある日、市に電話が入りました。話を聞くと、子育てのことで悩みがあり、民生委員、児童委員のパンフレットを見て電話したとのこと。すぐに居住する地区の民生委員、児童委員と主任児童委員に話をつなぎました。経験豊富な民生委員、児童委員に親身に話を聞いてもらい、その人はすっと心が軽くなり感謝されたそうです。このように民生委員、児童委員は困ったことを気軽に相談できる存在です。相談している様子のイラストが添えられています。他にもこんな困ったことはありませんか？高齢の一人暮らしで不安なので話し相手が欲しい。介護や医療などの福祉サービスについて知りたい。家族との関わりで悩みがあるので相談したい。困りごとを相談されたが自分では対処できないので誰かに相談したい。 こうした悩みがあるときは、まずは社会福祉課に問い合わせてください。お住まいの場所から担当の民生委員、児童委員を紹介します。困った様子のイラストが添えてあります。4ページ。多様な活動から生まれるやりがい。多岐にわたる民生委員、児童委員の活動からは、さまざまなやりがいやつながりが生まれます。その様子を市内全地区の民生委員、児童委員協議会地区長を務める皆さんにお話しいただきました。見守り活動からのつながり。柳井地区長、金山清さん。地域のお宅を訪問し、会話をしたり、困りごとの相談に乗ったりしています。地域の多くの人とは気軽に会話をしますが、中には声をかけても返事のないお宅がありました。そのお宅にも数ヶ月にわたり広報誌の投函を続けていると、ある日、あなたが届けてくれたのですかと声をかけられました。民生委員と分かると安心され、今では気軽に話をする間柄です。地域の身近な相談相手としての役割を果たせたと思えた出来事でした。金山さんの活動の様子の写真が1枚掲載されています。お母さんや子どもたちを支援。ひずみ地区長、高井俊江さん。月1回子育て支援活動として、地元の保育園でお母さんの子育てに関する相談を聞いたり、子どもと一緒に遊ぶ機会を設けています。地区外からの参加者も多く、未就学の子どもを持つ若いお母さんがリラックスできる場となっています。また夏休みなどの長期休暇では学習支援を行っています。この夏休みにもサマースクールを実施し、夏休みの宿題の補助やレクリエーションを行いました。子どもたちの頑張りに元気をもらいながら活動しています。サマースクールの子どもたちの様子の写真が2枚掲載されています。自主研修で知識を取得。伊加地地区長、中岡栄さん。民生委員、児童委員の知識やスキルの向上を目的に自主研修を行っています。昨年度は在宅医療、介護や災害への備えなどについて研修を行い、それぞれの分野の理解を深めました。また月1回地区内の民生委員、児童委員が集まり会議を行っています。地区内でもさまざまな相談事例や一人では支援の困難な事例があり、そうした情報を共有する貴重な機会となっています。自主研修の様子の写真が1枚掲載されています。小学校で学びを応援。新城地区長、吉岡恵子さん。子どもたちの身近な大人として小学校と連携した活動に積極的に参加しています。例えば農業体験では6月の田植えからかかしの設置、稲刈り、餅つきや若ざり作りまで年間を通じてその活動を支援しています。実りの秋には児童と一緒に収穫したお米をいただきました。児童からはとてもおいしいです、ありがとうございますというお礼の言葉があり、米作りの苦労やありがたさを実感した児童の姿がやりがいにつながっています。子どもたちの田植えの様子の写真が1枚掲載されています。5ページ、担当は水戸です。8ページまで。幅広い世代を支援。与田地区長、高尾秀明さん。公民館と小学校が併設されていることから、小学生とともに活動を行っており、その一つとして校舎と公民館の間の中庭花壇の植え付けを定期的に行っています。またいざという時に高齢者などの安全安心を確保するため、持病や
かかりつけ医などの情報を一つにまとめた緊急医療情報キットを配布しています。このように小学生から高齢者まで幅広い世代とともに活動し支援を行っています。緊急医療情報キットの写真と花壇の植え付けの様子の写真が添えられています。お弁当配達を通した触れ合い、伊保の小地区長村瀬久美子さん、見守り活動を兼ねてお弁当の配達を行っています。お弁当は月2回、65歳以上の一人暮らしの人もしくは75歳以上の人のみで暮らす世帯で希望する人に届けられます。地域のボランティアグループの皆さんと一緒に手作りしたお弁当は皆さんに大変喜ばれています。お弁当の準備をしている様子の写真が添えられています。サロンを通した交流、厚木地区長水戸純子さん、月1回公民館で開催される日曜朝市&生き生きサロンでサロンのお手伝いをしています。子どもやその親、高齢者まで地域の皆さんが集まり、お茶を飲みながら気楽におしゃべりを楽しむサロンを通して住民との交流を深めています。今後も地域の皆さんとの交流を大切にしながら活動したいと思います。サロンの様子の写真が添えられています。離島ならではのお世話役、平郡地区長酒井幸信さん、特に高齢化が進んでいることから地域のお世話役はもちろん敬老会など行事の開催の補助なども担っています。自治会や地区の社会福祉協議会などと密接に連携しており、そうした皆さんとともに活動しています。離島という特性上、急病人が発生した場合の本土への輸送の手配や新型コロナワクチン接種の際の住民への呼びかけなども行っており、今後も住民の健康に気を配りながら活動していきます。敬老会の様子の写真が添えられています。福祉院との情報交換、大畑地区長滝山絹代さん、より充実した見守り活動を行うため地区の社会福祉協議会の呼びかけにより、地域の高齢者などの見守り活動を行う福祉員と合同研修会を行いました。普段は接する機会の少ない福祉員との出会いの場となり、見守り活動の現状やその後の対応の仕方などの情報交換を行う有意義な時間になりました。今後もこうした機会を設けていきたいと思います。高齢者を訪問している様子の写真が添えられています。6ページ、恩返しの気持ちで民生委員児童委員に、柳井市民生委員児童委員協議会会長の吉岡恵子さんに活動への思いや印象に残った出来事について語っていただきました。柳井市民生委員児童委員協議会会長吉岡恵子さん、吉岡さんの写真が添えられています。皆さんこんにちは。日頃から民生委員児童委員の活動にご協力いただき心よりお礼申し上げます。柳井市の民生委員児童委員は優しい和やかな生き生きした笑顔を合言葉に、困った時は一人で抱え込まず気軽に声を掛け合い支え合いながら活動しています。そしてみんなが生きがいのある生活を送り幸せになる地域を目指し、社会福祉の向上に貢献できるよう懸命に努めています。かつて民生委員児童委員にお世話になって、私はかつて教員をしていましたが、多くの赴任先で地域の民生委員児童委員の皆さんに大変お世話になりました。またもともと父が民生委員児童委員として活動しており、 地域の皆さんの相談に乗る姿を見ていました。そうしたことから恩返しの気持ちで民生委員児童委員になり、10年以上が経過しています。嬉しかった子どもからの声かけ、ある日散歩をしていると通りすがりの子どもから、先生からお手玉を教えてもらったよ、楽しかったよと声をかけられました。話を聞くと、数年前に民生委員児童委員の活動の一つである学校支援で教えた昔遊びが印象に残っており、声をかけてくれたのです。教え子の成長した姿がとても嬉しく、活動を続けてよかったと思えた出来事でした。学校支援の様子の写真が添えられています。地域に根ざした各地区の活動、新型コロナウイルス感染症により行動が制限される中、予防対策を講じながら各地区の民生委員児童委員は地道に活動しています。そうした各地区の取り組みがそれぞれの地域に根付き、世代を超えて出会い語らい触れ合える望ましい環境が着実にできていると感じています。写真が添えられています。これからも民生委員児童委員一人一人が心を寄せ合い、知恵を出し合い、地域の皆さんと手を携えて、より充実した持続可能な活動を行っていきたいと思います。民生委員児童委員の一斉回線を行います。イラストが添えられています。任期12月1日から令和7年11月30日、12月1日より地域の民生委員児童委員が全国一斉に回線されます。回線後の民生委員児童委員は広報や内などでお知らせします。民生委員児童委員のシンボルマーク、幸せの芽生えを表す四つ葉のクローバーと民生委員の実の文字、児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどっています。愛情と奉仕を表現するこのマークは民生委員児童委員に配布されるバッジのデザインに使用されています。シンボルマークが添えられています。7ページピックアップ9ページまで。マイナポイント第2弾は最大2万円分、9月末までに申請したマイナンバーカードが対象です。最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントは9月30日金曜までに申請したマイナンバーカードをお持ちの人が対象ですので、この機会にぜひ取得してください。詳しくは総務省ホームページを確認してください。問い合わせ支援窓口、市民生活課市役所1階5番窓口、電話 22-2111 内線163、 QR コードが掲載されています。マイナポイントを受け取るには、1、マイナンバーカードを申請する、以下の方法で申請できます。マイナンバーカードのイラストがあります。スマートフォンでカードをお持ちでない人に送付される申請書の QR コードをスマートフォンで読み取ることで簡単に申請できます。イラストがあります。郵送で上記の申請書を使い、郵送での申請もできます。イラストがあります。携帯ショップで携帯会社 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンク、 UQ モバイル、Y モバイルの市内各店舗でもカードの申請サポートを行っています。電話契約の有無や契約先は問いませんので、ぜひ利用してください。イラストがあります。市役所で市民生活課で申請に必要な顔写真の撮影と申請の補助をしています。カード交付更新手続きの平日時間外窓口開設中、開設時間 毎月第1、第3木曜17時15分から19時。イラストがあります。カード出張申請サポート実施中、表になっています。日にち場所の順に読み上げます。9月10日土曜、17日土曜夢タウン柳井店、9月25日日曜ミスターマックス柳井店。表を割ります。受付時間10時から16時、所要時間10分程度。必要なもの、運転免許証や健康保険証などの身分証明書、米印、QR コード付きカード交付申請書をお持ちの人は持参するとスムーズに申請できます。2、マイナポイントを申し込む。第2弾、マイナンバーカードでマイナポイント。市民生活課で支援を行っています。要件や申し込み方法など詳しくは問い合わせてください。申し込みに必要なもの、マイナンバーカード、利用者証明用パスワード、数字4桁、お好きなキャッシュレス決済サービスのカードなど。申し込み期限、令和5年2月28日火曜。受け取り可能なマイナポイント、マイナンバーカードの新規取得、最大5000円相当。米印、申し込み後利用金額の 25%、最大5000円がもらえます。プラス健康保険証としての利用登録、7500円相当。プラス公金受取口座の登録、7500円相当。米印、申し込み時に登録する銀行通帳またはキャッシュカードが必要です。8ページ、平軍と海岸清掃活動参加者募集、参加無料。海洋ごみからきれいな平軍島をみんなの力で守ろう。日時、清掃場所、1、10月16日日曜平軍西海岸、2、10月22日土曜平軍東海岸。いずれも出港9時、帰港16時頃。米印、悪天候の場合、1、10月30日日曜、2、11月6日日曜に延期します。集合場所、柳井港平軍航路乗船口。対象、市内小中学生とその保護者。定員、各日程40人。応募者多数の場合は抽選。申し込み方法、市ホームページよりダウンロードまたは市民生活課窓口備え付けの応募用紙を提出してください。申し込み締め切り、9月30日金曜必着。その他、参加者には昼食を用意しています。保険に加入します。株式会社サンラインから企業版ふるさと納税として受けた寄付金を活用します。申し込み先、問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線 165-166。 清掃活動の様子の写真が3枚添えられています。サンビーム柳井からのお知らせ、スタインウェイを弾く会、第32回サザン瀬戸音楽祭郷土芸能邦楽の部、出演者募集。スタインウェイを弾く会、日時12月18日日曜10時から17時予定。対象、市内在住、在勤、在学または市内で活動している人。市内ピアノ講師に師事する人を含むで、ピアノに関心がある人またはピアノ経験者。定員30人。応募多数の場合は抽選。演奏時間、1人10分以内。申し込み期限、9月30日金曜必着。申し込み先、問い合わせ、はがきに1、郵便番号、2、住所、3、氏名、読み仮名、4、年齢、幼児、小学、中学、高校、 一般の区分を記載。丸5、電話番号。丸6、曲目、演奏時間。丸7、市外の人は、市内の活動状況、または指示する講師名。丸8、同行者氏名、いる場合のみ。丸9、保護者氏名、高校生以下の申し込みの場合のみ、を記入し、申し込んでください。1人1通。郵便番号 742-0021 柳井市柳井3670番地1、サンビーム柳井事務局、スタインウェイ係。電話 22-0111。 スタインウェイの写真が添えられています。第32回サザン瀬戸音楽祭郷土芸能邦楽の部、日時令和5年1月15日日曜、会場12時30分、開演13時。内容、郷土芸能の部。郷土芸能、郷土に伝わる民話に基づいた創作劇も含む。出演15分以内。邦楽の部、邦楽、出演10分以内。音楽祭の様子の写真が添えられています。対象、柳井市周防大島町、上関町、平尾町に在住または通勤通学する個人団体で、原則として一定の技術水準に達している人。申し込み期限10月14日金曜必着。申し込み先問い合わせ。申し込み書、サンビーム柳井、柳井図書館、市役所1階ロビー、各市町教育委員会社会教育担当課、アクティブ柳井に備え付けを郵送または持参してください。郵便番号 742-0021 柳井市柳井3670番地1、サザン瀬戸音楽祭実行委員会、サンビーム柳井内。電話 22-0111。
9ページ担当は柳沢智美です。12ページまで。高齢者お出かけサポート事業、高齢者バス、タクシー、へぐり共通助成券、申請受付中。高齢者の日常生活の利便向上と社会参加の促進を図るため、路線バス、タクシー、平郡航路で使える共通助成券を交付しています。問い合わせ、高齢者支援課、電話 22-2111 内線186。申請場所、高齢者支援課、各出張所連絡所。利用期限、令和5年3月31日金曜。対象、75歳以上の在宅の市民で自らが自動車を運転しない人、障害者タクシー福祉乗車割引証の交付を受けている人は対象となりません。75歳になる月の初日から申請できます。自動車の運転をやめた時から申請できます。以下の人も自らが運転しなければ対象です。子や孫と同居している人、自動車を運転する家族と同居している人、住民税課税世帯に属している人。助成額、一月あたり、表になっています。助成額、枚数の順に読み上げます。住民税非課税世帯、2000円。400円券かける4枚、100円券かける4枚。住民税課税世帯、1000円。400円券かける2枚、100円券かける2枚。表終わります。米印、申請した月から月割で計算した枚数を交付しますので、早めに申請してください。一乗車、乗船あたりの利用上限。タクシー、へぐり、最大1000円。路線バス、助成券2枚まで。タクシーに相乗り、対象者ごとに最大1000円。一月内での利用に上限はありません。申請に必要なもの、本人確認書類、マイナンバーカード、 健康保険証、介護保険証、年金手帳など。米印、代理人が申請する場合、対象者と代理人の本人確認書類が必要です。米印、令和4年1月1日時点で市内に住民登録がなかった人は、同時点で住民登録のあった市町村が発行する令和4年度課税証明書が必要です。詳しくは市ホームページを確認してください。QR コードが掲載されています。第58回柳井市美術展覧会出展作品募集。展示期間11月12日土曜から16日水曜、9時から17時、最終日14時。展示場所市文化福祉会館。部門応募点数。第1部美術、絵画、彫塑、工芸、デザイン、格好、1人1点。陶芸、木工、窒工、金工は2点まで。第2部書、1人1点。第3部写真、1人2点まで。応募資格、いずれも高校生以上。柳井市及び周辺に居住または柳井市内に勤務・通勤する人、関係団体に所属する人、出品料、各部・各校ごとに1人1000円、高校生は無料。受付・搬入日時、11月8日火曜12時から18時、開催要項、出品目録、障害学習、スポーツ推進課備え付け、申し込み問い合わせ、第58回柳井市美術展覧会運営委員会、障害学習スポーツ推進課内、電話 22-2111、内線331。作品の写真が3枚掲載されています。10ページ。